本日はおかげいただきありがとうございました。布教者として参院の御用を賜り務めさせていただくことができました。愛楽教会にご縁をいただき、初代にお会いし、ご教和をいただいて、こんな生き方があるんだと思い、帰りには心が軽くなっているのに気づきました。まだ何をお取り次ぎしたらよいのか分からず、言葉に出すこともできなくって、心が狭く固くなな私でした。車椅子に乗られて廊下でお会いすることが何度かありました。眼鏡をかけておられたので表情が分かりませんでしたが、今思えば目が合った時を思い出し、祈ってくださってたと思ってます。初代の祈り、内親先生のご教は、若先生、農工所の先生、愛子先生等々のご共同、それにあの時にはあの方と列記することのできないほど多くの方々のお祈り添えをいただいての今日があることを感じる今日この頃です。ご縁をいただく前には、この先どうなるんだろうと不安心配の時に思ったが、今日このような形で実現していることに得も知れぬ喜びを感じていることを話させていただくことがお礼と思ってお供えさせていただきます。結婚して5年目の昭和47年、夫が傷害事件に遭い、術後意識が戻らず植物人間となりました。長男は4歳でした。長女は2年前に亡くなっていました。次女は生まれて2ヶ月半でした。長男は添島の両親に預けて、次女と夫の看病が始まりました。病院での寝泊まりは大変でした。初めは個室でしたが、大部屋に移ったので、ハイハイから歩行と子供が成長していくのに十分な環境ではありませんでした。周りの方々には迷惑をおかけしたと思います。今思えばよくできたと思い、1年ぐらい経った頃だと思います。病院の窓の外を見ながら、若い時の苦労はこうででもせよという言葉が浮かんできました。これから先のことはわからない、でも今ここでお世話になっている方々に恩返しをすることはできないが、いつかどこかで誰かに恩返しをしたいなと、夢とも想像ともわからないが思ったことを思い出します。それは忘れることはなかったです。昭和49年に長男が小学校入学となるので、働いて子育てをしたいと強く思うようになりました。それは私の冷めた気持ちだったかもわかりませんが、意識が戻らないのではと看護師さんたちの話の中で思い始めました。実家の両親が迎えに来てくれて帰急しました。添島の両親に申し訳ないと、1年間の間、1ヶ月ごとに佐世保と臼杵を行ったり来たりの生活をしました。1年ぐらいすると心を取り戻したので就職しました。新設されるゴルフ場の事務員として4年ほど働き、子育てするには給料の多いところにと思って探しておりました。お世話くださる方がおられ、老人ホームに再就職しました。素直に物事を受け入れることのできない心の狭い私で、なぜどうしてとの思いで苦しい時期でした。職場の人皆が私の一挙一動を見ているのだと会話することもできませんでした。このような暗い心の私に、海田さんが声をかけてくださり、愛楽教会にお導きしてくださいました。それは昭和56年でした。当時私は心の障害者だったと思います。参拝の度に初代のお話を聞いて、心のモヤモヤが晴れてきました。そういう中に支えてくださる方が3人できました。一人は海田さんでも、もう一人は病死され、この方の ことで本気で信心しようと腹決めしが決まりました。もう一人の方は私が職員になると転居されました。愛子先生より初めてご共同いただいたのが、あなたは貧乏だと思ってるでしょと問われ、答えることができず涙しました。当時食に不足はなく、食物君も言ってましたが浅いものでしたが、よくよく考えると心が貧しかったと気づかせていただきました。どう育ったらよいかわからなかったですが、いつも心を育てることを願ってました。できてないのですが、神様はできたかのようにして今日に続いていると思っています。この度参院の御用をいただくにあたり、お話をさせていただく内容について神様に お伺い続けておりましたら、初代のご本天地日月の心のページ250にこのような記述があり、 お許しをいただいたと思わせていただきました。読ませていただきます。身の上に起きてくる成り行きは、その人を助けるための神様の働きなのですから、一人一人全く違います。だからこそ、その人の環境の中であるがままに幸福に導くために必要なものがすべてバランスよくその成り行きの中に込められているのです。しかもそれを最高最善のタイミングでくださるのですから、一番確かです。成り行きはその人その人に個別にあつらえて起きてくるのですから、そのことを受けていきさえすれば、必ずその人が幸福の世界に導かれるようになっていますとありました。本題に入らせていただきます。昨年の1月8日の哀楽の宴には参拝できなかったのですが、9日に知人と参拝することができました。お披露前の福引きを引かせていただくと、人民のため対岸の氏子を助けるため、神が身代わりにさする金光大臣比例のためでした。それを持って対面室に行くと、おられた先生が箱の蓋を開けると、一番上にそのお歌の色紙がありました。神様が私にくださった最高最善のものであると思いました。しかし今の私には、教祖様が亡くなる前に神様からいただかれたお歌とは思いましたが、力も何もない私です。三木先生にご理解をいただき、何か私にかけられているのだなと思うのみでした。それから毎日ご記念の時にいただき続けました。それがこれからお話しすることにつながってきたと思っております。私が11年ほど関わっております臼杵市母子家父福祉会、以降母子会といいますの総会が毎年5月にあります。事業計画を立てるにあたっていろいろ試案しましたときに、教育委員会の方からこんな計画をしたのだがと相談を受け、とっさに嬉しくワクワクして伺い、母子会でこれとこれはお手伝いしましょうとお話ししました。結局参加者が少ないのでということで不成就になりました。ならば母子会で立ち上げたいと加盟している団体さんに協力をお願いしました。その内容といいますと、一人は家庭の子どもさんたちに貧困の連鎖を立つために学習塾を計画し、市に書類を出すも教育委員会の方で企画しているので成就しないでしょうと言われました。このため子ども食堂を立ち上げるには他の団体の皆様の協力をお願いしますというものでした。アンテナを上げた一歩でした。何も見えていませんでしたが、協力を得ることができました。この日が5月14日でした。すると成り行きが次々と起きてきて、 思い以上の展開になり、子ども食堂先進地の視察に薄木の社協さんが車を出してくださり、そこに思わぬ方をお誘いする働きとなり、その方が声をかけてくれてありがとうと言われるので神様を感じました。今はその方が趣旨を一番理解してくださって支えてくださっております。それが昨年10月に開所してスタッフ10名で活動している子ども食堂ぷくぷくです。今子どもたちが27、8名、月に1回ですけど来てくださっております。そして朝の、朝食をおにぎりとお味噌汁ですが学校に持って行っております。これを立ち上げるには、8月に保健所に届け出方々相談に行くと、新生児にお金が必要で台所の改修も必要と言われ、お金がないので思案しているとき、先に協力をお願いしていた団体の会長さんより苦言が出たので話しに行き様子を伺っていました。その期間1ヶ月経ってましたが、10月に解消したいのでと保健所に再度報告に伺うと、新生児に必要なお金も不要となって、台所の改修も不要と言ってくださり驚くばかりでした。この空白の1ヶ月は神様が私を育ててくださるための期間だったのだと思わさせていただいております。開所3回目には大分郷土新聞の方が地方紙ですけれども取材に来られ、この日は12月でケーキ屋さんからケーキの差し入れもあり、スタッフ一同感激しました。5回目には OBS テレビの取材を受け、私の顔がドアップに映されました。どこを取り上げても神様の お働きばかりで、ありがたきもったいなき恐れ多きのこの幹を立つ祭れの通りでございます。もう一つございます。それは子ども食堂が立ち上がるにつれて、思わぬ方とのご縁となりゆきに思いを寄せているとき、立教神殿を口ずさんで目が覚めたことを思い出し、メモを見ると5月5日子どもの 日でした。立教神殿はお教会でお祭りの時にお話しされる先生方が奉書されるので、私自身覚えようと思ったことはありませんでした。それは全部ではなく、この塀切り境に恋灰差し止めるから、その分に承知してくれ、家内も御家になったと思うてくれ、御家よりまし物言われ、相談もなりとの繰り返しておりました。子ども食堂は神様の願いが成就するご内容で、私を使ってくださったのだと思っています。それは私が43年前にいつかどこかで誰かに恩返しをしたいと思ったことが、今させていただいている内容だと確信しています。新人なかりせば愛楽教会にご縁なかりせばの今日であります。ちなみに5月21日は私の誕生日です。今年は母子会の総会の日でもありました。総会の後に一品持ち寄りの声かけすると、13人の参加者で和気あいあいと楽しみ会食させていただきました。この74歳の誕生日を皆さんに支えられてのことであり、今までにない喜びで迎えられたことを知人に孫に話させていただいております。74歳なのでご理解74節を開かせていただくと、可愛いと思う心は神心でした。今年いただいた私のご理解は、福引きご理解は、成り行きを尊び受ける生き方を学びて永遠の命とどせんでした。50年祭に向けて成り行きを尊び受ける中に、神様の心を心としていただける新人生活を楽しくさせていただきと いただきたいと念願しております。どうぞご用にお使い回しください。本日はありがとうございました。